本日の聖書朗読箇所はテモテへの手紙、第2の3章の12節から15節までお読みいたします。新約聖書の428ページになります。テモテへの手紙第2、3章の12節から15節までお読みさせていただきます。お読みします。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。悪い者たちや詐欺師たちは騙したり騙されたりしてますます悪に落ちていきます。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。ただいまお読みいたしましたところから、聖書についてと題して岡田敦美兄弟にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日初めて、この花の木教会にですね、お世話になってから説教させていただくことになりました。私の聖書箇所は第二テモテ、3章16節からです。お読みします。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。この箇所から今日説教させていただきたいと思います。ここにビニールのカバーがあるんで、外させていただきたいと思います。はじめに一言お祈りさせていただきます。私たちの愛するイエス様、あなたの尊い皆をあがめて心から感謝申し上げます。今朝愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に出ることができありがとうございます。今朝の説教、この小さなものが花の教会において、礼拝説教させていただくことができますことを本当にありがとうございます。どうぞあなたが示された聖書箇所、忠実にかつ明快に大胆に、お話しすることができますように、このものを整えてください。どうぞお聞きになるお一人お一人の心の耳を開いてくださって、この礼拝のひとときを聖別してください。はじめにあたり尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
私がシンガポールでの自分で行ってたビジネスをですね、終えて2007年8月に帰国しました。早速お世話になった元の勤務先の社長さん、これは私のかっての上司だったんですね。この社長さんのところにですね、挨拶に伺ったんです。帰り際にですね、岡田さん、ちょっと俺の会社手伝ってよと言われてですね、その後10年間、また元の会社でですね、仕事をすることになりました。私がですね、3年前 76歳の誕生日をもって、退職しましたが、今今度こそ何もやることがないなというふうに思ってですね、祈り求めましたらですね、今度は御言葉を語らせていただきたいという願いから、新学校で、学ぶことになりました。ところがですね、その頃ちょうど三男の息子の三男のですね、奥さんが白血病でですね、体調が良くなかったんで、我が家で、その日の夕食とから翌日のその息子の孫のですね、弁当のおかずをですね作って、持っていくことになってたんですね。私はどうしても5時半ぐらいにそのまでに持っていかないと塾へ行く時間もあってですね、間に合わないということで5時半までには私は時間が取れなかったんです。したがってですね、一番その進学校も そこから行ける進学校ということでですね、実は調べたら上野に1校だけあったんです。でその上野の進学校でですね2年間学ばせていただきました。2019年の3月に78歳でしたが、無事に卒業させていただきました。ほとんど毎日ですね、年寄りのせいもあったんですけども、10時間ぐらい、資料を引っ張り回しながら調べないとレポートが書けない、そんなような状況が続きました。でも昨年ですね、そのレポートをですねまとめたんですが、キングファイル A4 のキングファイルで13冊になったんです。これは私の非常に財産になったと今でも思っております。さて、本日の聖書箇所もう一度お読みしますと、第2テモテの3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。まずこの第二テモテへの手紙の概要なんですけども、この第二テモテの手紙はですね、ご存知のようにパウロというふうにパウロ自身が語っております。したがって執筆者はパウロということです。年代がですね、伝承によればネロの時代に殉教したとされています。ネロは68年没ということですから、その少し前67年くらいではないかというふうに言われております。執筆場所はパウロはこの書を獄中から書いたと言ってますので、これはローマの獄中からということになっております。パウロはですね、この第二テモテを書いた、どうしてこの手紙を書いたかということなんですけども、パウロは数年の間伝道旅行をしておりましたが、ネロの迫害により再び捕らえられたんです。しかし獄中においてテモテのことを思うとき、テモテがですね非常に気の弱い、人だったんで、彼を励ましたいと、それともう一つ誤った教えがですねその頃あったということで、それに対して警告を発することを感じたそうです。まあ、それと同時にですね、個人的には彼はですね上着が必要だった、寒さに対する上着が必要だったということと、羊皮紙の書物が欲しかった、また監獄の中ですから孤独であったんで、そばにはルカが時々来てくれていたようですけども、手元にも会いたかったという、そういう事情もあってですね、この第二手元への手紙がですね書かれたと言われております。この第二テモテの絵の手紙の特徴はですね、パウロが書いた最後の書簡ということで、パウロはこれを最後にして、何も書簡手紙類は書いておりません。 この聖書の御言葉の中で霊感という言葉がありますが、これを国語の辞書で引いてみたんですね。人の祈りに対する神仏の反応から2つ目がですね、神仏が乗り移ったような感じ、3つ目が人間の心の不思議な働きによる感得、まあ、感じうること、悟ることというふうに出ておりました。しかしもちろん聖書的にはこれは神の息が吹き込まれることを指します。ちょうどですね、聖書の箇所ではですね、主の霊あるいはですね、私の霊などがあります。それは第二サムエル記に、私の主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にあるというふうにつながってるんですけども、要するに息を吹き込まれることによって人が生きるものとなったように、これは聖書、創世記の2章7節ですね、聖書そのものを神の息、すなわち聖霊によって動かされた人たちによって書かれたものであるというのが、この聖書あるいは霊感に対する、解釈というふうに言われております。もちろん、聖書は原著者は神です。そのことは一番重要であるかと思います。世界で、ご存知のようにですね、エジプト文明あるいはメソポタミア文明、インダス文明、中国文明、などですね、私たちは中学くらいですかね、四大文明ということを習っております。しかしですね、一神教の宗教、三大宗教と言われているキリスト教、ユダヤ教、それからイスラム教、この3つの文明、中東の方で起きているんですね。ちょっとこれ地図を用意したんですけども、これここがエジプトです。アフリカです。ここがエジプトのカイロですね。ここがサウジアラビアなんです。でここにイラク、イランがありますが、この辺が今聖書の中心になっているエルサレムです。ここにあるところがですね、ここがエルサレムです。そのような場所で、このような宗教が起こされたと言われております。この三大宗教のですね、うち、キリスト教というのはですね、信者の数が約15億から20億と言われております。ユダヤ教は、多分人口なんじゃないかと思うんですけども1700万人、それからイスラム教は10億から15億人というふうに、信者の数を言われております。もちろんいろんなところでいろんな資料が出ているかと思いますが、私の調べた資料ではそのように言われております。例えばですね、ユダヤ人の人口はですね、ルーテルアワー新聞社というところが発行しているところではですね、2000万人とかですね、それからザ・エコノミストというところで、発表しているのは1360万人だというふうにしてですね、数がですね、少しずつ違っています。それでこの三大宗教のですね、教えの基本というのはどのようになっているかということを調べてみましたところ、キリスト教はご存知のように旧約聖書と新約聖書です。そして信仰の対象は三位一体の神ですね、父なる神、それから子なる神、それと聖霊です。ユダヤ教はですね、旧約聖書とタルムードと言われております。信仰の対象はヤハウェです。 イスラム教は旧約聖書足すコーランですね、そして、信仰の対象はアツラの神、このようにしてですね、それぞれ、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、旧約聖書がベースになって基本になってですね、教えが広まっていると言ってもよろしいんじゃないかと思います。ちなみにですね、この中で私たちのベースになるユダヤ人なんですけども、ユダヤ人というのはですね、3つの名前が持っていると言われているんですね。一番最初はヘブル人というあるいはヘブル人と言われたんですが、これは BC2100 年頃、渡り歩く人々、さすらう人という意味でですね、まあ、あの羊やヤギをですね、飼う遊牧民だったアブラハムの一族ということを言われています。イスラエル人という名前はですね、神とつかみ戦う人、これはあの BC1200 年くらいの頃にですね、使われていたイスラエル人という名前です。カナンに住むようになったアブラハムの子孫ですね。それから最近ユダヤ人とよく言われてますが、ユダの民、これはあのBC586 年というのはあのバビロン捕囚 で、ですね、帰ってきた時ですね、その時にあの586年以降ユダの民ということで、ように言われております。私的なことなんですけども、私は40年ほど前にですね、イラク、これから出てきますメソポタミアですね、イラクにですね仕事で出張しておりました。約2年くらいになるんですけども、ちょっと見づらいんですけども、ここで行きますとですね、ここにクウェートというのがイラクのちょっと脇にですね、ほんの日本でいうと四国の半分ぐらいの国があるんですけども、クウェートの隣がバスラというところ、これはイラクの第二の首都と言われているところなんですけども、私たちは飛行機で行くとこの少し前のカラチでですね一回給油をして、そこからもう一回、7、8時間かけて、クウェートに行きます。でクウェートからバスで、数時間かけてですね私たちの現場に、到達という、このバスラというのはですね、これから出てきますウルという言葉があるんですけども、このウルという言葉の先ですね、このウルの中にこのバスラというのがあるんですけども、そこに、まあ、エデンの園があるということで、私もそこに行ったんですね。行ったんですが、ちょうど私がイラクに出張するとき直前にですね、イラン・イラク戦争があったもんですから、軍隊がですねエドンの園に全部入っていてですね、私が行ったんですけども入れてもらえなかったんですね。そんなことを経験しました。私の会社はですね、もともと工場を建設するという会社だったんです。そこでイラクでは初めてだったんですけども、 LPG ですね、 LNG と言ってましたけども、日本では LPG と言ってますが、 LPG をですね、そこで産出して、日本に持ってきて、燃料として使うと、これが日本で初めて LPG が使い始めたんですけども、その、まあ、仕事に私が携わって2年間の設計期間を終えて、現地の建設工事に出ました。40歳ぐらいだったと思うんですけども、イラン・イラク戦争なんですけども、 2,3 ヶ月ぐらいした時にですね、ある時にイラン機がですね、低空飛行でですね、ブーッと我々の現場サイトをですね飛んでいったんですね。それでフセインさんが私たちのこのサイト2キロ四方ぐらいあるんですけども、そこをですね軍隊でこうちゃんと囲ってですね、我々を守ってくれた、まあ、サイトの工場を守るということと同時だったんですけども、業者さんはですね、まあ、中国 フィリピンから来ているワーカーの方々2000人ぐらいいるんですけども、その人たちとともに私たちはすぐそばに住んでいて、まあ、そういう意味では人命を守るという意味で、今時の建設業者さん、どこも国が守ってくれないらしいんですね。あの頃はフセインさんがですね、私たちの命を守ってくれるために、軍隊を配置してくれたんですというところなんですけども、全くですね、もう砂漠なんですと言ったらですね、何もないんです。私たちの現地の工場立ってるところを一歩外に出てどっか見ると何もありません。永遠に砂漠がつながってるんです。で、もう風が来たらですね、砂が舞って大変なところです。ともう一つですね、砂漠っていうとですね、皆さん本当に砂ばっかりだと思ってるんですけども、実はですね、私たちの建設現場のようにですね、砂漠といってもですね、もうガッチガチの岩みたいな土なんです。全くこれ掘ろうとしてもですね、なかなか普通の建設機械で掘れないぐらい硬い、コンクリートのような硬いところです。そんなところで私たちはですね、LPG のプラントを2年間かけて建設しました。ところがイラン・イラク戦争が行ってすぐに始まったらですね、11社あって世界から来ていたコントラクター業者さんですね、が私の会社を除いて全部いなくなったんです。私は社内の会議でですね、みんなどうすると言った時にですね、みんなももう帰るつもりいたんですが、私一人がいや、これは最後まで完成しましょう、うちは残るべきですと言ったんですね。みんなあの目が私一人に向いたの今でもよく覚えてます。でも私の会社がですね、最後まで完成したんでですね、フセイン大統領が私たちの追加工事の費用も含めて全部気持ちよく出してくれたんです。北の方ではですね、石油精製工場もやってたんです。したがって私の方の南の危ないところがですね、残っていたんで、北でやってた石油工場の方も残って、要するに私の会社、まあ、中田化工っていうんですけども、中田1社が11社から外れて、建設を完成したということなんです。私はまあこの建設に関わったことがすごく自分にとって良かったと思っています。いろんな経験させてもらいました。ちょっと話しそう申し訳ございません。この旧約聖書なんですけども、この旧約聖書をですね、一般的には4つに分けられております。もともとヘブル語で書かれているんですけども、 BC の285年から150年くらいかかってですね、ギリシャ語に書かれたと言われています。したがって私たちはよく言う聖書の原点というのはギリシャ語なんですね。70人訳というふうに言われているので、皆さんもお聞きになったことだと思います。これを4つに分けたのはですね、律法の書と歴史の書と詩歌の書、それから最後予言の書というふうにしてですね、それぞれ、5巻、12巻、5巻、それから17巻ということでですね、4つに、分けて、よく言われております。旧約聖書が教えるのは何なんだということなんですけども、まず最初に一つ目はですね、天地万物を創造されたということが言えると思います。いわゆる創世記一章一節にですね、初めに神が天と地を創造されたというふうに言っております。それから創造された人類なんですけども、それをですね、先ほど私が言いました、今のイラクのですね、チグリス・ユーフラステ川のそばにあるウル、ここにエデンの園というのがあるんですが、その園にですね、人を住まわせたと。これもですね、創世記の2章の8節に出ております。お読みしますと、神である主は 東のエデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれたというふうに言われております。私はこの先ほど言いましたように、ここのエデンの園に行ってきました。その後カナンの地に行くために、示されたんですけども、アブラハムはですね、カナンに行かず、行かずその中間のですね、ウルから出てハラン、また別名ではカランとも言うんですけども、ハランに行ってそこでとどまったんですね。アブラハムに約束された土地、と子孫というのはですね、カナンにですね、カナンを永遠に与える、また子孫を繁栄させるという、そういう約束だったんです。その後神様はアブラハムが75歳の時に、カナンを目指すようにと命令されたんです。そのことは創世記の12章の一節に、主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地を、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい、というふうにですね、カナンにそのことを示しています。このようにしてですね、信仰者アブラハムの子孫なんですけども、実はアブラハムに正妻のサラと側室のハガルがいました。この側室のハガルからイシュマエルというのが生まれてですね、実はこのイシュマエルがアラブ人の祖先なんですけども、イスラム教を起こしているんです。このアブラハムがですね、聖祭サラからはですね、イサクが生まれて、そしてユダヤ教、それからキリスト教というふうにですね、キリスト教のもとになんですが、アブラハムが同時に全く別のイスラム教をですね、イスラム教っていうのは630年ぐらいですかね、マホメットによって起こされた宗教と言われています。マホメットはですね、もともと商人のところに婿養子に行ったんだそうですね。ところがある時疲れてですね、洞窟で休んでいた、今流で言うとサボっていたらしいんですけども、そしたらですね、その洞窟で、ある時に神様に示されたというのがイスラム教マホメットなんですね。イスラム教の教えの元だというふうに言われております。その後ですね、預言者による救い主がイスラエルに現れるということがですね、この旧約聖書に、書かれております。そのことがですね、第二サムエル記とかイザヤ書、エレミア書等にですね、何箇所か出ております。ちょっと 2,3 お読みしたいと思います。例えば第二サムエル記、7章12節ですが、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠りにつく時、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。それからイザヤ書のですね、9章6節には、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると、このようにしてですね、いくつもですね、イザヤ書、それからエレミア書にも出てきます。旧約聖書にですね、予言されているキリストの箇所も出てきます。 それはですね、創世記の3章15節、これは有名なんですけども、私は敵意をお前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。ここがですね、旧約聖書で、予言されたキリストの聖書箇所というふうに言われております。また究極的にですね、キリストの王権を指すという箇所がですね、第二サムエル記にも言われております。あなたの第二サムエル記のですね、7章16節なんですが、あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王室は常しえまで固く立つというふうに言われております。またメシア詩編と言われている詩編の22章、これも大変有名な箇所なんですね。ちょっとお読みします。詩編のですね、皆さんのあれでいきますと952ページなんです。952ページにですね、詩編の22章というのがあるんですが、全部お読みするにはちょっと時間がありませんので、22章の1節だけ、お読みします。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず、というようにですね、これは新約聖書のにもこれに似た箇所がですね、何箇所が出てくると思うんですけども、このようにして旧約聖書でですね、キリストを予言しています。同じようにしてですね、キリストが処女から生まれるという箇所もですね、旧約聖書で予言されております。それはですね、イザヤ書の7章14節なんです。皆さんの聖書で言いますと1178ページになります。お読みしましょう。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ、というようにしてですね、このことをも予言されました。からキリストの誕生ですね、聖書箇所はですね、イザヤ書の9章6節なんです。これはですね、1181ページになります。イザヤの9章6節、ここにもですね、キリスト誕生の予言がなされており、書かれております。あとですね、キリストが生まれる場所、そういうところもですね、予言されております。受難を予言している箇所、これはですね、1259ページになるんですけども、イザヤ書の53章3節、ちょっとお読みしましょう。イザヤ書の53章3節、彼は蔑まれ、人々からののけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばな、たっとばなかった。この箇所がですね、旧約聖書で予言されている箇所です。また、ロバに乗ってくるという箇所もですね、予言されております。旧約聖書の1621ページです。ゼカリア書の9章9節。お読みしましょう。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なる者で勝利を得、柔和な者でロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、というふうにですね、 メロバまで、こう予言しております。このようにしてですね、旧約聖書は非常に新約聖書に対する予言をですね、たくさん、扱っております。最後ですけども、究極的にはですね、旧約聖書は救い主が来る、先ほど最後に読んだ箇所なんですけども、ということで終わっております。旧約聖書は神の選びの器であるアブラハムの誠実な信仰を通して神自身をですね、次のように言うことができると言われております。生ける神、聖なる神、義なる神、憐れみ深く贖い主なる神様で、最後は父なる神様というふうにですね、旧約聖書はまとめております。以上です。一言お祈りさせていただきます。愛するイエス様、あなたの尊い皆をあがめて感謝いたします。この小さなものが今朝あなたに用いられて、あなたの御言葉を語らせていただくことができましたことをありがとうございます。足らないものの奉仕でございましたけども、あなたがすべてをお導きくださりありがとうございました。まだまだコロナウイルスの問題が解決されておりませんが、病や困難の中にあるお一人お一人、またそのご家族方々に必要な助け、あるいは平安が豊かにありますようにお導きください。この新しい1週間もあなたに守られて共に歩んでいくことができますようにお祈りいたします。今朝の御言葉を心から感謝して、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。
それではお座りになったままで、新聖歌229番千歳の岩よ、これを賛美しましょう。